小沢敏夫、昔話へのご招待。
中村律子です。小沢敏夫、昔話へのご招待。全国各地で昔話大学を主催する昔話や伝説の研究者小沢敏夫先生を迎えて、素敵な昔話の世界へとリスナーの皆さんをご招待します。小沢先生、よろしくお願いします。
どうぞよろしく。
さて、先週は日本の昔話と海外の昔話の違いをご紹介しましたね。
そうですね。主に動物に絞ってね、お話を聞いてもらったわけですけれども、はい、その続きでね、はい、今度面白いのは蛇なんですけどね、蛇もその日本の場合とそれからヨーロッパの場合じゃうんと扱い方が違うんですよ、うん、そこを聞いていただくこともね、
はい、
蛇っていうのはなんか地球中どこでもいたみたいで、いろんな種類があるんでしょうけども、ほとんどあらゆる民族のお話の中に出てくるもんなんですね、そしてやっぱり怖いでしょ、毒も持ってるわけだし危険でもある、ですからいろんな姿になるんですね、神の代表みたいなもんで、人間に恵みを与える存在であるかと思えば人間に害を加える存在であるという両方があるんですね。でキリスト教の場合にはね、はい、の世界ではアダムとイブのパラダイスの話でもですね、蛇は出てくるんだけども、そこでは蛇は人間に罪を教えたものというふうに存在なんですよ、つまりイブに対して蛇が性の快楽を教えたと。でそのイブがアダムを今度は誘惑したというふうになって、その罪の一番元の存在が蛇だというふうに考えられるんですね、ですからキリスト教の世界では蛇は常にやられる存在ですよ、でそれがうんと強くなって竜みたいなね形なんですけど、はい、それはもう中世の伝説の中でも例えばジークフリートという英雄がいて、それがドラゴンを征服した。でこの彫刻はもうヨーロッパ中にあちこちにありますよね、教会にもあるし、それから泉のね彫刻にもなってるし、だから悪の象徴みたいになって、そのドラゴンっていうのが現れる。ところが日本とか中国の場合には逆で、蛇は神様なんで、もともとがね、でそれが偉くなると竜になるらしいんだけどね、そこはまたちょっと後でお話しますけども、蛇はですね、例えば日本の場合で言えば古事記ねにも蛇がもう現れるんです。古事記というのは712年に編纂されたと言われてるんですが、8世紀の頭ですね、
はい、
その頃はまだ日本は非常に自然信仰の強かった時代だったらしくて、例えばこういう伝説があるんですね。古事記の第二巻ね、中津巻っていうんだけど、そこの崇神天皇の項目にですね、三輪山伝説と書かれているものがあるんですね。三つの輪ね、三輪山伝説、今実際に奈良の方にある山ですけども、そこではこういうふうになってんのね。生玉頼姫という美しいお姫様がいたと。そこへ夜な夜な美しい若者が訪ねてきて、それで朝まで楽しく語らっていた。で朝になると帰っていった。で親が娘に、あれは誰だというふうに聞くと、娘はどこの誰だかわからないというもんで、親が心配して、じゃあ今度来たら床の周りに針を巻いておいて、赤土ね、赤土を巻いておいて、そして針と糸を用意しておれと。でその来たら若者の着物の裾に長い糸をつけた針を刺しておけというふうに言うんですね。入れ知恵するんです。と娘はその通りにするんですね。で夜来て朝になったら帰っていった。で見たら糸が戸の隙間を通って遠くまでこう続いていたもんだから、その糸をたどっていった。そしたらその糸は三輪山に至っていた。で三輪山の洞穴の中に入っていった。でそれを見て親は、あれは神様がいらしたんだなということが分かったと。神様が人間の姿になってきたんだということが分かった。それでその娘が、身ごもった子が神の子であるということが分かったという伝説なんですよ、でその神の子は太田種子という名前でね、男なんですけどね。で後に三輪山の神社の神主になったという伝説がそこにあるんです、とこの場合は明らかに蛇が神様でしょ、で今でもその三輪山の神社っていうのは蛇神様を祀ってる神社と言われてるんですけどね、でこれはもう明らかに8世紀の時代にはまだ日本では動物が神様と考えられて、 特に蛇はね、その怖い存在であるから、同時に神でもあるというものとして伝えられていた。ところがですね、これが後に昔話としても伝えられてるんですよ、で僕たち昔話の調査する活動の中でも何話か聞いてるんですけどね。そして僕らの先輩である柳田国夫以来の昔話調査の中ではたくさん出てきてるんですが、それは僕たちは蛇婿入りというふうに呼んでるんですけどね、で蛇婿入りに2つ形があるんですけども、その一方の三輪山形と僕らが呼んでる形はですね、今の話とそっくりなんですよ、終わりの方だけちらっと違うんだけどね。こういうことなんでね、ある村に美しい娘がいたと。で夜な夜な若い男が訪ねてきて、それで朝になると帰っていった。で親が娘に、あれは誰だって聞いたら、娘はどこの誰だか知らないと言った。で親が心配して、じゃあ今度来たら針に長い糸を通して、でその針をその若者の着物の裾に刺しておけと入れ知恵をした。で娘はその通りやった。朝になってみたら糸が障子の中から外へ通っていて、で母親がその糸をたどっていったら山の洞穴に至っていた。そして、あ、蛇だったんだなということを母親が気がついて、でその洞穴の前に、まあ、心配で立ち尽くしていたら、穴の中から蛇の親子の会話が聞こえてきた。で母親が、だから言ったこっちゃないと、お前は行くなと言ったのに人間の娘のところに通ったんで針を刺されてしまった、で今お前は鉄の毒で死ななければならないというふうに母親の蛇が言ってたってんですね。とそれに対して息子の方が、いや俺は死ぬけれども、人間の娘の腹の中に俺の種をたくさん残してきたから俺の子孫は絶えないんだって言うんです。とすると母親の蛇が、いやそんなこと言っても人間というものは大変さかしいもので、賢いものでね、娘に菊酒を飲ませたら蛇の子なんか流されてしまうって言うんです。この時いろいろありましてね、菊酒だったりよもぎの酒だったり、あるいはよもぎのお風呂に入れたらとかで、いろんな言い方があるんですけども、で母親はこれはいいことを聞いたと思って帰って、すぐ娘に菊酒を飲ませた。そしたら娘の体内から蛇の子がたくさん流れ出て、娘は危うく蛇の難を免れたって言って終わるんですね、でめでたしになるわけですよ。これは前半は全く同じでしょ、その通ってくるところまではね、で針の糸もこれも同じですよね、後半が違うわけね。古事記の場合には行ったら三輪山に至ってて、母親は、あ、神の子だったんだと納得してるわけですよね、で生まれた子は太田種子と言って神様の子で神主になったって言ってるわけね、それが昔話になると変わっちゃって、蛇を下ろす方法を聞いてきて母親がね、それでそれを蛇の子を下ろして難を免れたって言って終わるとね、最後が全く違っちゃうんですね、終わりが違ってくる、とってもこれ面白いことだと思うんですけど、日本の話の場合には古事記の方はですね、8世紀の時代にはまだ日本では蛇が神様として通用していたわけね、でそれが10世紀頃から仏教がうんと広がってきて、動物っていうのは人間より一つ下のものにもらえるようになって、それで動物観が変わるわけですよね、でしかも蛇ってのはなんとなく怖いものでもありね、恐ろしいものでもあるもんだから、それは蛇は殺さなきゃならないっていうふうに変わっていったわけですね。だから一つの昔話の中で、すでにそのいわゆる日本人の歴史宗教史というかな、その違いがはっきり表れてるわけですね、信仰の歴史がね、違いがある、でその蛇がですね、日本では神様になることがあるんですよ。でこれはね、竜になるのね。で竜っていうのはね、蛇と同じではないんですね、やっぱりね、格が上みたいですね、竜っていうのは。でいろんな伝承があるんだけども、蛇がですね、修行をするとね、何年も修行した挙句に天に登っていって竜になるんですよ。で天に登れるかどうかっていうのは登竜門があるらしくてね、それこそ登竜門があるらしくて、いろんな話があるんですけどね、例えば沖縄の話では、ある男が山の中歩いてたら蛇が空へ上がろうとしちゃ落ちて、上がろうとしちゃ落ちてるというところを見ちゃった。そしたら蛇がその男にね、お前は今俺がその天に登ろうとして失敗したところを見た、だけどこれを口外しちゃ口に出しちゃいけないぞと、 言わないでくれって言うんですね。でいるんですけど、ずっと約束守ってるんですが、もう自分が年取った時にうっかり息子にそれを言っちゃうんですね、うん、で言ったらそれでもうその家はそれ以来蛇のたたりで衰えたというふうになっちゃうんですけどね、うん、蛇が天に昇って竜になるというのはとても大事みたいなんです、いろんな話に出てくるんです、うん、で中国ではですね、やっぱり同じなんですよ。これは蛇が格が上がると竜になるのね、うん、で大体天に昇っていくんです。それで竜は中国では神様の使いだし偉い存在なんですね。信仰の対象になる。で僕は北京で子供の頃育ったんだけど、北京に九龍壁という大きな壁というかな、ついたて紙みたいなでかいのがありましてね、何十メーターという、でそこに竜がね、9匹の竜が彫刻されてるんです。とっても立派な、昔その皇帝が建てさせたという竜で、これはもう全くお祭りですよ、うん、九龍壁っていうのは毎年そこで人々がそこ行ってお祈りをするようなね、うん、そういうもの。竜は神様なんですね、うん、でヨーロッパだとさっき言ったように同じ竜なんですけどね、竜になってんだけども、ジークフリートやなんかに征伐される存在になってるわね、
うん
うん、うんとそこで違っていくんですね。やっぱり宗教でしょうね、うん、日本や中国の方がやっぱりこう自然の信仰、古い信仰、蛇への信仰が残ってて、竜になっても神様として見てるという、そこが残ってるんだと思いますね、
うん、
その竜の信仰、蛇の信仰っていうのは古くてね、ギリシャ時代にすでにそのドラゴンっていうのはあるんですよね、
はい、
言葉がすでにあって、それでギリシャっていうのはキリスト教以前ですからね、ギリシャの文化っていうのは、だから竜は神様なんですよ、
うん、
竜は決してその悪の存在ではないわけね、
うん、
ですから同じヨーロッパでもギリシャの時代とキリスト教が生まれてからの時代っていうのは価値観がガラッと変わるわけね、
うん、
動物への評価が変わっちゃうわけですよ、
うん、
だからギリシャではドラゴンっていうのはいろんな彫刻の中には神のような存在として描かれているわけね、
うん、
だからキリスト教の世界になると悪の権化、敵の対象みたいな感じで、その竜をやっつけたら敵の勢力をやっつけたことになるというふうに変わっていくわけですね、
うん、
でそこのあたりのね、竜を代表とする動物間の違いみたいなものは、もし外国へ行って日本の話を紹介するんだったら知っておいた方がいいですよね、多分、
うん、そうですね、
うん、そうじゃないとね、おそらく説明ができなくなっちゃう
よ
ね、
うんうん、
というふうに思いますね、
うん、
でその意味ではアジアの方ですけどね、
はい、
アジアへ行くっての話すというのはおそらくね、うんと親近感があると思いますよ。
そうですか、
うん、アジアの場合はね、
うん、
やっぱりアジアは自然信仰まだとても強いから、
うん、
中国なんかもすごく強いですよね、
うん、
ですからお話は通じやすいんじゃないかな、
うん、
中国はね、自然の中にね、ものすごいたくさんの神様が住んでるみたいですよ。
そうなんですか、
うん、お寺なんか行ってもね、
はい、
もちろん線香も立っているんですけども、何々の神というこう張り紙でね、
はい、
僕らが全く知らない名前の神様、いろんな神様が貼ってあるんですね、
うん、
本当に多いみたいね、
うん、
日本よりはるかに多いんじゃないですかね、その自然信仰の神は、
うん、
だから非常に複雑に絡み合ってるみたいって思いますね。で中国の場合にはいわゆる道教だとかね、いろんな宗教ももちろんあるわけですね。でそこへイスラム教も入ってますしね、
うん、
キリスト教も少しは入ってるしというんで、非常に複雑な形みたいだけども、
うん、
日本の話と比べたらヨーロッパのものよりも近いですね、親近感があると思う、うん、それは
いずれにしてももともとは人間と自然とは同じ仲
間。そうなんですよ、
自然の中の人間、
そうそうそう、
自然の中の動物、
そうなんですね、
っていう関係だったんですね。
だからそれはもう人類始まって以来ね、
うん、
地球上どの民族もそうだったわけでしょ、
うん、
自然の中で水を飲んで暮らしてたし、うん、土を耕してやりしてたし、で動物を飼って、でその肉を食べて生きてたわけですね、
うん、
ですからどの民族もですね、元を立てせば自然信仰だったんですよ、
うん、
それで、まあ、キリスト教とかね、イスラム教みたいな特定な宗教ができて、でもよく見るとですね、キリスト教もイスラム教もその 水なしで生きられないわけですよ、どこだって ね、
そうですね、
動物なしで生きていかれないわけですよね、
うん、
で土なしで生きていかれない、だからね、そういうその自然信仰時代から大事だった要素をうまく利用してるって言ったら失礼ですけど、うん、考え方をね、うん、ちょっと変えることによってちゃんと使ってるんですね、うん、例えば水は清水というわけですね、うん、清められた水はいいんですよ、
うん、
で洗礼の時に水使うでしょ、
ね、
あれ水は不可欠ですからね、
うん、
で洗礼の水、これはもう尊い水ですよね、そういうふうに自分たちの組織の中、神学的な組織の中でちゃんと位置づけているわけね、
うん、
ただ蛇は一番元のそのアダムとイブの物語で、
うん、
罪の現在一番元のものとされてるから、
うん、
蛇は神様とはならないんじゃないかな、キリスト教竜になってもね、うん、やっぱりダメなんですよ、そこのところはね、
うん、
その他の動物は例えば鳥なんていうのはね、
うん、
親の霊魂が鳥になって現れたりするという、
うん、
そういうところでは鳥はいい存在にもなるんですね、
うん、
だけど蛇だけはならないみたいね、
うん、シンデレラでよく
登場しましたよね、そうそう、あれでね、はい、お母さんの霊が鳥となってきて、
うん、
シンデレラを助けてるでしょ、
うん、
ですから鳥はね、うん、ちょっと変わるみたいですね、
うんうん、
空を飛ぶからでしょうかね、
うんうん、
神様に近いのかもしれないけどね、
うん
うん、
今日は先週に引き続き日本の昔話と海外の昔話の違い、その中でも蛇を中心としてお話をしていただきました。こうやってお話から見る文化の違いっていうのも面白い、うんうんうん、
面白いですよ、本当そうですね、うん、お話もね結局は人間が考えてるから、うん、
はい、
人間の周りの環境の中にあるものを使ってるわけでしょ、ですから動物当然出てくるよね、
はい、
山も出てくるし自然も出てくる、うん、それをどう語ってるかっていう観点で見たら昔ましてとっても面白いですね、
う
ん、
そうですね、うん、さて来週は
あのね、
はい、
ガラッと変わって昔話の中で小さな子たちに向いてるお話っていうのをいくつか紹介しようかと思ってるのね、
はい、
っていうのはですね、昔話を語る人たちからよく言われるんだけど、昔話ってあんまりその小さな子、幼稚園小学校 1,2 年ぐらいまでね、保育園とかそういう子供たちにはあんまり向かない話が多いんじゃないかっていう意見がとても強いんですよ、
うん、
で僕もそう思うんですね、
うん、
昔話って割と年齢高いんです、なもんでそれに対して年齢の低い子供向きの話を取り上げようと思ってんの、
はい、楽しみにしています、はい、それでは小沢先生どうもありがとうございました、
はい、どうもありがとうございます。
小沢敏夫昔話へのご招待。